池田さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
第7回までやってきました。
7回ですか。
7回です。
結構やりましたね。
はい。前回めちゃくちゃ深かったですからね。
あ、本当ですか。
はい。武士道の話は。
武士道深いですね。
はい。
一応ね、ニトベ稲田さんの武士道ね、
はい、
読んだんですけど、
はい、
難しいっす。
あ、難しいっすか。
まだ、あれじゃ、理解度が低すぎて、
はい、
まだちょっと語れないですね。はい、もう一回ぐらいちょっと。
もう一回ですか？
今度ね、あれ、マーカーとか、はい、引いてじゃないと、人には話せないですね。難しいんですよ、本当に。
めちゃくちゃ真剣に向き合ってるじゃないですか。
本当にね。
武士道と。
いや、そうそうそう。興味深いですね、武士道。
はい、すごいですね。
そうですね。
あれで、でもなんか英語で書かれたやつだって言ってましたよね、
そうそう、もともとはね、英語で書かれててね。それを、なんか、今度話しますよ。本当に。
わかりました。
もう一回ぐらいちょっと読んでね。
はい。
理解度深めてからちょっと話します。はい。はい、
すごいですね。いや、めちゃくちゃ真面目に、真剣に、正面から武士道と向き合われてるじゃないですか。
下道が武士道と向き合うっていう。
はい。
はい、
極道と飲みましたけどね。
ああ、極道と飲みましたね。はい。その人は面白いですけどな。はい、話したら。
パッと田中さんですよね。パッと田中さんについて聞きたいっていう、視聴者からのあれもあります
ね。ちょっとでも、放送で話せるかなっていうところがあるんだよね。ちょっとね、まあまあめちゃくちゃなんで。
そうなんですね。
エピソード、まあ、エピソード、話せるエピソードと話せないエピソードあるかなと思うんだけど。
はい。まあ、プロレスラーって大体なんかそういう感じですよね。
本当にね。
はい、二分されてます。
嘘だろっていう話があるんですよ。実際の話で。はい、本当にね、話していいのかなっていうところはありますけどね。はい、
でもテクニカルな部分では結構
もう、試合の話はね。
はい。
すごいですけど。
受け身とかをかなりこう、パッドさんのやつをこう、そのまま、こうなんですか、
ね、
学んでとかっていうのを、ゲドさん昔、
もう
前に地上波ワールドプロレスでゲドさん特集やった時
に、あ、そうね、
はい、そんな話をお聞きしたような気がします。す
ね、パッド田中さんは、すごかったね。受け身の技術は、俺はボビー・イートンとパッド田中が双璧じゃないかなと思ってるけど、今でもね。
ゲドさんのファイトスタイルのルーツですね。
そうだね。
さあ、今日は何の話をしましょう？
今日はね、ちょっと、スーパージュニアの話。
スーパージュニア。あれですか、いよいよこのポッドキャストが自治ネタを取り扱うんですか？
いや、俺もね、はい、思い入れあんのよ、スーパージュニア
は。はい。
やっぱり俺も毎年出てたからね。
はい。
もう何年も出てないけど。
ついに時事ネタを。
そうそうそう、
はい。あ、でもこれあれですね、配信されるのが、まだ多分、今本当始まったばっかりのタイミングで撮ってますので、
はい、
優勝決定戦の前には多分間に合いますね、きっとね。
はい。今年は誰？ A ブロックが、櫛田、はい、マスターワト、
はい、
忍者マック、高橋宏夢、藤田康生、フランシスコ・アキラ、クラーク・コナース、ロビー・エックス、金丸・義信、ドラゴン・ダイヤ、ああ。面白いですね。
なんかバラエティにとってめちゃくちゃ面白いですよね。
ね。
ゲドさん前々回見た目の回の時に、
うん、
藤田選手なんか雰囲気あるって話されてたじゃないですか。
そうだね。
はい、
うん。
なんかこのシリーズ始まって、よりそれを感じるとこありますけど。
あ、本当。
はい。
そうだね。もうデビューして間もないぐらいからこいつの顔がいいなって思ったもんだけどね。
いや、なんか色気ありますね、今。めちゃくちゃ。
なんかね、ちょっと、デビュー当時よりも、ちょっと大人になったよね。
そうですね。
なんとなくね。
なんかやっぱ、なんか本当なんか尖った色気というか、殺気を含んだ色気というか、なんかすごい僕はすごいビンビンきますね。
いいよね。
はい。
誰なんだろう。一般的には、注目やっぱり藤田なのかな。
藤田選手の期待感はやっぱ会場の。
まあ、期待感はあるだろう
ね。
は
い、すごい歓声とかもありますよね。
まあでも、定石で言ったら、高橋宏夢なのかな。
そうですね。やっぱ宏夢選手、まあ B で言えばデスペ選手。やっぱ、なかなかこの存在感は崩せなさそうですよね。まあ、
そうだろうね、
は
い。でも、バランスが面白いよね。
バランス面白いです。
この前、田口が石森くんに勝ったしね。
勝ってました。多分今お話ししてる時点では、多分全員一戦しか終わってない状態なんですよ。
ああ、そう
ね。はい。だからもう一勝か一敗しかいない状態で話をしてるので、多分、配信される時とはだいぶ状況が違うとは思うんですけど。
いや、B はやっぱりデスペラードか。
そうですね。
だろうな。
なんかでもデスペラード選手とのこう関係性みたいなのが結構見える面白いブロックですよね。
ああ、そう。
はい。
まあそうだね。あとはティタン。
ティタン
ですね。ロビーイーグルスもね。
ロビーイーグルス今すごいよね。やばくないですか、
うん、いや、やばいよ、ね。
すごい仕上がりですよね。
いや、すごいわ、はい。
ここ直近3つぐらい、ジュニアタック戦とかもめちゃくちゃすごいじゃないですか。
そうだと思う
わ。びっくりするような展開をこう。
いや、本当にね、やばい仕上がりだと思う。
はい。本当にそれを思いますね。うわ、すごいな、この人みたいな、
ね、瞬間。すごいなと思う、ね、結構ありますよね。試合見ててね。
はい。
あとは、まあ、石森くんね。石森くんも常に仕上がりがすごいからね。はい。
常にやっぱ超人ですね。
で、やっぱりキャリア重ねてさ、あれだよね。幅が広がったよね、石村くんね。
はい。
はい、うん。前とは全然違うね、幅がね。そういう面では石森くんなんか、俺に言わせればプライムタイムかなと思うけどな。
はい。
石森くんなんかね。で、石森くんも可能性大だろうし、ロービーイーグルスもね、これやばいからね。
はい。ちょっとロビー選手のやばさはちょっと最近本当、うんね、見てて思いますね。いや、
本当そう思うね。はい、うん。あと、ニック・ウェインか。
ニック・ウェイン、そうですね。
ニック・ウェインね。
19歳で来ましたね。
振動って言われてるね。
はい。
うん。なんか12歳ぐらいからプロレスやってるって。
はい。
なんかお父さんから
お父さんが、はい。
おじいちゃんもプロレスラー。
おじいちゃんもプロレスラー。
ムーンドクスなんだって？おじいちゃんが。
あ、なんかそうみたいです、
ね。ムーンドクス、はい。前にさ、一番最初にメンフィスレスリングの話したじゃん。
はい、はい。
あそこに常連でいたおじいさんよ。骨持ってさ、
はい、
来る。ムーンドクスって。うん。いや、あの人たちは、
なんか僕 AEW のその、ワールドの中継っていうか、うん、日本語実況を担当してたんで、うん、お父さんの話とかよく出てくる。
あ、そうなんだ。
はい。
お父さんも何有名なプロレスラーなの？
指導者として有名みたいな、ね。
あ、指導者として有名なんだ。はい、
弟子にダービアリンとかが。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、お父さんもじゃあ指導者として有名なんだ、ね。
はい。
へぇ、俺、おじいちゃんはよく見てたけど、ムーンドックスって。メンフィスでロックンロールエクスプレスとかと。
はい、
血なまぐさい構想してたね。
血なまぐさい構想。めちゃくちゃお好きな時代ですよ。
そうそうそう。だから俺よく知ってんね、ムーンドックス。ムーンドックス面白かったけどな。
三星レスラーですよね。
三星レスラーだね。フィンレイと一緒だ。
はい。
へぇんで、このマオって選手も、インディー界ではものすごく有名なんでしょ？
はい。ね、僕結構、推しですけど、
うん、
やっぱオリジナリティがすごいですよね。そのオリジナリティをめちゃくちゃこう、綺麗にこう構築して、
うん、
こうなんか下手したらオリジナリティだけでこう、勝負しちゃうみたいな。
あ、そうなんだ。
はい。へぇー。すっごい面白いです。
これは楽しみだね。
はい、
これわからんね。結果。
今年はもう全然わかんないですね。
この
現時点では。
はい、メンバーがだから、いいのかもね。面白いわね。
面白いですね。やっぱこう、多少外からの刺激もあって。
そうだね。
はい。化学反応が楽しみな。本当にだから、まだまだ僕らまだ、ね、全く見てないので。
ね。
はい。
A もでも面白いね。
面白いですね。
クラークも乗ってるしね。
やばいですね。
クラークも。
あ、そういえば、あれですよね。クラーク選手とゲドウさんは、とんでもないスケジュールで移動されたんです
よ、ね。そう。俺は別に帰ってこなくてもよかったんだけど、
はい、
クラーク連れてきて帰ってくんねえかって言われて。
あ、引率。
そう。クラーク、なんか、岩沼まで送り届けてくんねえかっていうミッションがあって。
はい。
はい、あ、いいよ、つって。
うん、クラーク選手。
とんでもないスケジュールだよ。
はい、あれ、寝てないですよ、ね。
クラーク、心配になるよ、本当、はい、心配だったよ、俺。
あれは寝てなさそうでしたよね。目パキパキでしたもんね、
あれ。なんかね、帰りの飛行機が、満杯で。
あ、そうなんですか？
そう。そんで、クラークに、寝れたっつったら、
はい、
いや、寝れたよ。8時間ぐらい寝れたんだよ。よかったよ。
強いです、ね。
目覚ましたらもう、あとわずかだったみたいな。
ほ
んで、聞いたらさ、 満杯でたまんなかったよな、みたいなこと言ったら、いやー、俺もそうなんで、そんでさ、俺の横のやつが、ものすごい太ってるやつで、って、うわ、マジか、お前、大丈夫だったのって言ったら、はい、だけど、いや、だけど、そのファットガイが、素晴らしいファットガイだったっつって、ファットガイで、はい、やっぱり、そんなのに、絶対当たるじゃないとなると、
はいはい、
全然当たんないように、気使って座るんだって。すごく
いいファットガイ
だった。すごくいいファットガイだった。ベストファットガイエバーだって。ベストガイファットガイエバーだっつって、マジかっつって、爆笑したんだけど、いや、まさかここでベストファットガイエバーに会うと思わなかったっつって。
やばいですね。もう確かにもう。
あれは笑ったよ。
もう海外というか国際線でもう隣大きい人だと絶望ですもんね。
ほんでね、はい、筆跡も空いてなかったのよ、深夜便だったんだけどね。
そうなんですか。
深夜便だからもう空いてんだろうなと思ったら、はい、筆跡も空いてなくて。
はい。
いや、笑ったな。ベストファットが言えば笑ったよ。
史上最高のいいやつ。
そうそう。そんで、もう、羽田から東京駅直行してさ。
はい。
うん。で、新幹線で行って。はい、朝の8時ぐらいに郡山着いて、
はい、
うん、そこ郡山にホテルがあったから、
あ、郡山で合流して、
郡山に
移動ですか。
郡山のホテルで3時間ぐらい休んだのかな、それでそのまま行って、
はい、
大丈夫かなこいつと思って、だけどすごくね、気合の入った試合してたね。
そうですね。テンション超高かったですね。
いい方に傾いたかもしれないね。
はいという状態ですね。はいな状態で。
やっぱりあのね、試合で勝ったのはね、ベストファットガイエバーの
こと。ああ、これはめちゃくちゃハートウォーミングな。
ベストファットガイエバーのおかげでね、8時間寝れたって言ってたから。う
ん、これはでもワト選手たまったもんです
ね。ワトの敗因、ベストファットガイエバーだよ。
史上最高のいい太っちょ。やばいっすね。
うん、
いや、なんかすごい。あの日、やっぱもうみんな、おかしかったですよ、移動スケジュールが。
ああ、まあね。
はい、うん。ミラノさんとかも、オンタリオの、それこそオンタリオの中継終わって、そのまま、
うん、
千葉行って、みたいなのが前日だったんですよね。で、実況の村田さんも、その、岩沼担当だったんですけど、うん、朝までインディーカーの実況を朝3時ぐらいまでして、
そっから、インディーカーって何？
インディー、何でしたっけ ?500 でしたっけ ?5000 でしたっけ、僕あんま詳しくないですけど、車。
うん、
海外の、
うん、
レースです。
プロレス関係ない。はい。それの実況もしたんだ。はい、あ、そうなんだ。
はい。
へ、
で、その朝までやって、時差があって徹夜でやって、うん、で、その大阪から東北に飛んで、
うん、
一睡もせずに実況してたんですよ、村田さんの。だから、みんなその時、おかしくて。
で、
それでもう村田さん、さっきまで、朝まで車の実況してたのに、タイヤ出てきちゃったんで、
クラークが引っ張り出したね。
そうですよ、はい、もう、幻覚かみたいな。
へ、
あの二日間はちょっとやっぱ皆さん、こちら側も、もう皆さんも含めて、結構やばい状態でしたね。
そうなんです。
とんでもないスケジュールでした。
じゃあ、この二日間でどう、みんな、整えてくる
か、ね。そうですね。うん、この間二日間空いてますからね。
そうですね、
はい、うん。スーパージュニアって、ゲドウさんって、最初いつ出たんですか、うん、
最初いつ出たかは覚えてないな。ね。いつだろう、2001年に来たのかな、新日本に。いや、最初ね、乱入したのがスーパージュニアの開会式だわ。
うん、あ、そうなんですか。
そう、うん。そこへ、入って、ほんで、メキシカンとかに追っかけ回されて、
はい、
うん、お前らに何も言ってないよと思いながら逃げ回って帰っちゃってる、
は
い。それが ね、確かスーパージュニアの開会式みたいなやつだね、前はね。うん、それに、
ね、それが2001年ですか。
そう、それが新日本初登場じゃないか。
はうん、金髪時代というか、黄色い時代は、
うん、
ベストオブスーパージュニア。
そう。
あれは、
それの時
は、ね。J カップだけですか？
J カップと、あと、いや。
金髪の時代ですね。はちみつゲドウさんの時代ですね。
新日本には出てないかもしれないね。
あ、そうですか。
WR の方に、なんだ。
トーナメントが
来た時。天山とか、
はい、
長野とか、
はい、
あの軍団が来て、やったことはあると思う。はい、うん、 冬木さんが天山のことバナナで引っ張られた
っていう。あれが面白い。あの頃はもう本当、うん、あの構想はもう絶品でしたよ。
そうそうそう。はい。それで、修行には出てないかもしれないね。あ、出たな。出た出た。まだ小島とか、西村とかが、若手の頃で、はい、で、俺やったわ。
冬。あ、なんか結構、
札幌だったかな。
札幌出られてました。中島、札幌中島で、
2連戦かなんか
の。はい。なんか、蝶野さんが放送席ジャックしてみたときに、なんか、ゲドさん出てましたね。
う
ん、
そう、出てた。はい、うん。やったわ。若手の頃の小島とか、西村とかと。はい、
スーパージュニアとしては、2001年に本格に来てからですよね、うん、きっと。
そうだね。うん、スーパージュニアに出たのはね。うん、
あ、2002年ですかね、お名前あるの。
あった？
はい。
うん。誰が出て
た？ライガーさん、金本さん、柿原さん、うん、柴田さん、ジャドさん、三代目ブラックタイガー、カレーマン。うん、田中、ミノル、エルサムライ、ナルセさん、井上さん、アキラさん、タイガーマスクさん、で、ゲドさんですね。
ああ、そうなんだ。はい、ワンブロック
?2ブロックですね。
2ブロック。
はい。
ああ、そうなんだ。あんまり覚えてないな。
これでもなんか面白いですね。ブラックタイガーも3代目ですね。
ロッキーロメロだね。
シルバーキングじゃないですかね。
あ、シルバーキング。あ、そうそうそうそうそう、はい。そう。シルバーキングに追っかけ回されたんだ、最初。そうそうそう。最初乱入した時に、シルバーキングに追っかけ回されて、
はい、
うん。お前何も言ってないのにって思いながら、
ね。これは金本選手が
優勝
してる時代ですね。
あ、そうなん
だ。はい。あれでもその次の年出てないですね。
本当？
あ、出てる。いや、出てました、出てました。出てる。はい。なんか結構、出てる年と出てない年あるんですね。
あ、そうなの？
はい。
あ、そう。なんか毎年出てたような気がするけど。
2004年、今リストを見てるんですけど、2004年にお名前がないですね。
あ、本当？
はい。
2004年ってなんだろう。誰優勝した？
四代目タイガーさんの、
うん。
2連覇の最初ですね。
2連覇最初。はい。なんで出てないんだ、
なんで出てないんですかね。これ、ジャドーさんも、ゲドーさんも、名前がないですね。
ジャドーさんも？
はい。
あ、本当。
でも逆にビッグボスマグマとか出てます、ね。
あ、本当。
はい。ガルーダとか出てます。WMF の。
なんで出なかったんだろうね。
でも、でも2005年は、
そうそう。
優勝決定戦ですね。
そうそうそう。はい。タイガーマスクとね。はい。そこは覚えてるわ。あの時、スーパージュニア中にイタリア遠征っていうのが入っててさ。
イタリア遠征行ってらっしゃいましたね。そうそ
うそう、スーパージュニア中だよ。
はい。
変わってるよね。
なんか春に行ってらっしゃいましたね。
そうそうそう、はい。そんでね、その、シーズン中にタイガーマスクと3回やったのよ。
あ、そうなんですか。
結局、そうそう、はい。公式戦で1回やって。
はい。
ほんでイタリアのシチリア島で
1
回やって。
はい。はい、
ほんで決勝でもう1回やったのよ。
あ、
うん、だから、シングル、1ヶ月ぐらいの間に3回やったんだよね、タイガーマスクと。
ええー。
うん。それは覚えてるわ。
大会連覇、初の大会連覇と、
うん。
IWGP ジュニア王者として、スーパージュニア制覇。
うん。
って書いてありますね。
うん、まあ、そうだね。
はい、
あ。うん。そうだったわ。
ええー。
タイガーマスクと3回やったぐらいしか覚えてないな。
この時ですね。うん、そのイタリア遠征結構エグいですよね。なんかでも結構な人数で行かれてませんでしたっけ、そうそうそう、あれって。なんか。
そうだね。いや、だって新日本の興行だからね。
はい。はい、
うん、
なんかこう。
みんな行ってたよ、
うん。ゲストで行くとかじゃなくて、もう皆さんでバーンって行ってましたもんね。
そうそうそう、そう、はい。うん。今で言うダークマッチみたいなのだってさ。
はい。
ってさ、イタリアンウォリアーっていうのが
イタリアンウォリアー。
ローカルの、
はい、
ローカルのレスラーが大ゼロ試合やってて。
はい、
笑ったなぁ。
ちょっとでも、ちょっと嫌な予感しかしないですね。そう
そう、イタリアンウォリアーってさ、格好がアルティメットウォリアーそっくりなんだけどさ。
そんな予感はしました
けど。そうそう、そんで、はい、でも身長はね、170センチぐらいしかない。あれ面白かった
よ。大きくないですね。
見せ物としては面白かった。
イタリアってプロレスの土壌はあるんですか？
いや、どうなんだろうね。あんまり聞かないよね。
はい。
うん、アキラなんかまあイタリア人だけどね。
そうですね。うん、あとイタリア人という体の方があの放送席によくいらっしゃいますけども。
ああ、はい、いや、イタリアはそんなにないんじゃないかな。
あんまり聞かないですよね、イタリアの。
うん、はあ、昔からあの、イタリア系のレスラーっていうのはね、あの、いろいろあるけどね、
はい、
あの、ブルノ・サンマルチョンなんかね、
はい、
多分あれも人、本当のイタリア移民で、ね。
イタリア系みたいな感じなんですかね。
いや、もう、多分本当のイタリア、はい、イタリア人だと思う、
あ、
うん。イタリア人で、あの頃ってあの、大体まあ、アメリカ人って全員移住者だけどさ、うん、で、あの、イタリア人とか、アイリッシュとか、ね。で、あの辺、あの頃、ニューヨークは、あの、イタリア人がめちゃくちゃ多かったんだよね。
あ、そうなんですか。
そうそう、イタリアの移住者が多くて、
はい。
それで、あの、ニューヨーク拠点としたあそこで、イタリア人のヒーローになったんだよね。ブルノ・サンマルチョンが。そうそうそうそう。うん、あの、とてつもないね、リング上でとてつもないパワーを発揮するっつってね。
はい。
人間発電所って言われてね。
はい。
うん、そうそうそう。あれ、イタリア、あそこはやっぱり、その、イタリア人が多いところで、はい、イタリア人のヒーローが出てきたから、もう爆発的な人気が出たね。あ、うん、あとは、あの、ね、あの、ECW にもあの、フルブラッドイタリアンって知らない？
フルブラッドイタリアン？
フル FBI っつって、
はい、
あのリトルグイドとかさ、
はい、
うん、あれも、タジリとかさ、スーパークレイジーとかとさ、
あ、
イタリア、イタリア人のあの FBI、フルブラッドイタリアンのリトルグイドっていうのがずーっとやってたよね、3人で。
そうなんですね。田代さんが言ってた時代なんです
か、ね、名物だったあれ。スリーウェイ。だいたいスーパークレイジーと、田代と、そのリトルグイドっていうのの、ジュニアヘビー級のスリーウェイが名物で。すごいクオリティだったよ。
あ、そうなんですか。
うん、で、そのリトルグイドのね、あの、必殺技は、あの、藤原アンファーっていうね。
渋いっすね。
そうそうそう。
渋いっすね。
あれなんか面白かったよ。そうそう。
伊藤さんはやられたことあるんですか？戦ったことあるんですか？
リトルグイド？
はい。
リトルグイドはないね。
あ、
試合したことはない。うん、見てて面白かったでもあれ。そうそう。イタリアの話になっちゃいました。
はい、うん、イタリアってなんかその、なんかちょっとマフィア的な、その、ニュアンスとかもあるから、そうそう、こう、キャラクターにしやすい時もあるんですかね。
俺さ、
はい、
マフィア映画大好きなんだよね。
はい、
ゴッドファーザーとかさ。
はい、なんか、お好きそうです、
うん。そうそうそう、好きなんだけど。シチリア島行った時は、
はい、
なんか感慨深かった。
なんかゆかりのとこがある。
そうそう、あの、ゴッドファーザーし、見た？
見てないです。
本当？
はい。
シチリア島にさ、あの、アルパチーノがさ、
はい、
あの、自分のルーツ尋ねに行くんだけどさ、
はい、
うん、その回、大好きだからさ、
はい、
うん、シチリア島
その場所で、
そうそうそう、ちょっといろいろ回ってみたかったけど、まあそんな時間もなくて、でもシチリアいいとこだったな。
あ、そうですか、うん。なんか街並みとかの写真見ましたけど、皆さんが行かれてる時の、すごい、
う
ん、
そうそうそう、
めっちゃ綺麗でしたね。
うん、あの、ローマの決闘場みたいな、あの、はい、ちっちゃい版があってさ、
はい、
うん、そこ行ったりとか、うん、で、あの、あんな歴史のある、すごい歴史なんだよね、あそこね。あの、キーポイントになったりしてんだよね、あの、場所的に。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。あの、ローマのさ、ローマのあの、戦うとこさ、
はい、
あの、ハンニバルって知らない？
ハンニバルわかります。はい。
あの、ハンニバルの、軍とローマ軍が戦うときにさ、キーポイントになってさ、はい、あの場所がさ、だから歴史がすごいんだね、うん、シチリアなんか。あんなもん、1日2日じゃわからないよね。
ちょっと、もっとゆっくり見たかったっ
ていう。そうそう、そんで、はい、あの、どうやってね、マフィアがあそこから出てきたのかとかね、うんうん、そんなん調べたら、むちゃくちゃ面白い場所だけどね。あ、まあ、そこまではちょっと。
時間がなかったですね。
全然時間がないです。で、ミラノも行ったんだよね。
はい。
そう、ミラノも行って、ミラノってあの大聖堂があるじゃない、
はい、
大聖堂の周りがさ、あの一番の、あの、盛り場というか、
はい、
街なんだよね、うん。それで、あ、どんなすごい街なのかなと思ったら、あの、大聖堂は立派なんだけど、
はい、
周りがすごいよ。すごかったな、その時は。あの、ホームレスとかいっぱいいてさ、
そうなんですね。
あ、こんな感じなんだって思ってね、うん。ちょっと、 ちょっとショック受けた。
ちょっと外れるともう、
いや、もうね、大聖堂の脇の、脇になんかね、あの、アーケードみたいなのがあって、はい、そこに溢れてるの
よ。あ、そうなんですか。
うん、へえ。ああ、なるほど、こんな感じなんだなって思ったね。イタリア
の話になっちゃった。
うん、ね、イタリア遠征は面白かったけどな。またイタリア行ってみたいな。
イタリア遠征、あれってでもイタリア遠征ってどういう行き先でだったんですか？急にでしたよね。
行き先は知らない。
はい、あ。なんか急に、うん、急にイタリア遠征にこう、バーンと行かれてた感じがしますよね。なんか、
親善的なやつだったんじゃない
の？ああ、なるほど。なんか、ね、何かの。
なんかアントニオ猪木さんも来てたし。
あ、そうですか。じゃあなんかこう、なんかのこう行事というか、に合わせて、こそこにジョインしたのかもしれないですね。
そういうのにあったんだろう
ね。はあ、何にも理由なく絶対行かないですもんね、イタリア。
そうだよね。
はい。
うん、俺もよくわかんないけど、なぜ行ったのか。うん、まあ面白かったからよかったけど、うん。
なんか映像残ってた気がしますね。DVD かなんかで。
アイタリアな。
アイタリア遠征。
あ、そう。はい、うん。シチリアでそうやったのよ、タイガーマスクと。はい、ほんで、その時、ロッキー・ロメロかなんかがいて、で、あれで怪我したんだよね。
あ、そうなんですか。
スーパージュニア中なのに、ミラノで、肩かなんか、
イタリアで、
肩かなんか外れちゃって、
はい、
もうそれでスーパージュニア出れなくなったね。
あら、
そうそうそう。
海外というかもう、遠征中に怪我すると大変ですよね。
うん。ね。ほんとほんと。スーパージュニア中にイタリア遠征行くなんてね。
なかなかですよね。
なかなかのスケジュールだよ。
なかなかです
よ、ね。今回俺とクラークもなかなかなスケジュールだったけど。だけどね、すごいスケジュール組んでるよね。なぜそこでイタリアに、そこにしたのかっていう。
はい。今なんか映像残ったやつ見たら、うん、あれでしたね。IWGP ヘビー級、天山博士対スコット・ノートンって書いてました、ね。
ああ、それミラノじゃない？
イタリア、マツダパレスって書いてありますね。
あ、マツダパレス、イタリア、はい、ミラノかな。
多分
ミラノ。
タイガーマスク VS ゲドーはカターニャ市
体感。
こっちがシチリアです、
ね。それがシチリア。
あ、こっちはシチリア。はい。
ほんでね、なんかね、スコットノートにね、井上渡るかなんかがナックアウトされちゃってね。
あ、そうなんですか、
ね。そうそう。そんで、シチリアで病院に運ばれた気がするな。なんかそんなのあったわ。怪我人がいっぱいあったわ。
ちょっとこれ、うん、ちょっとこれ見返してみましょうかね。面白そうですね。
スケジュールの話で多分な。
はい、うん。あ、皆さん、まもなく30分が経ちました
。マジでスーパージュニアの話してないじゃない。イタリアの話になっちゃって。
はい。うん、でも今年は面白そうという話はできたような気がします。
ああ、面白いよ、これ。誰が行くか分かんないっていうのが面白いね。
これをこう、視聴者の方が聞く頃にはもう、多分もう、優勝決定戦を残すのみになってます。
ああ、そうか、そうか、はい、誰が出てくるんだろうね。楽しみですね。
これで、アキラ選手とか上行ってたらもうイタリア話をした回もありますから。
ああ、アキラ。アキラ。
わかりませんけど。
確かに。
はい。うん、じゃあ、ちょっと、ね、うん。ついに時事ネタかと思いましたけども。
全然関係ない話
です。全然関係なかったです。よかったです。
イタリアの話じ
ゃん。はい。逆に、僕はなんか逆にほっとしました。そう。なんか時事ネタやったらこう終わるんじゃないかとちょっと不安
な。あ、マジで。
ということで、じゃあ第7回ありがとうございました。はい、また次回もよろしくお願いします。
お願いします。